実はもうこちらの教団の名前は創価学会というふうになっておりますね。
そうです、
値打ち価値を作る学会です。何かこう難しい学術団体のような印象を受けるんですがね、これには非常な意味があると思うんですけども、それからお話しいただきたいと思います。
の初代の会長がですね、創価博士の価値論を10年間懐入れたまんま研究し尽くした人なんです。それで初代の会長の一番悩んだところはですね、真珠は価値かと、真珠は価値じゃないと、真珠は認識の対象で、価値というものはですね、事前美だと、真前美の価値は違うと、経済学が利の価値というものをですね重視しているのに、哲学界においてですね利の価値を全然相手にしないと、真の真理を価値だと誤っていると、これは哲学界の大きな誤りだと、これが最初なんですね。それでその自分で教育学説をねお作りになったんです。その時にご相談がありましてね、何ちゅう名前つけたらいいかと、こういうわけなんですね。だって、ね、価値を創造するということは先生の理想でしょうと、我々はみんな理の価値を創造していると、善の価値を創造しなきゃならんと、美の価値を創造しなきゃならんと、結局その3つの価値は人格価値になると、では価値創造という意味で創価学会としようじゃありませんかと、こういうのは初代と私の話でできた名前なんですよ。 あなたに理の価値を創造する力があると、美の価値を創造する力があると、善の価値を創造する力があると、その力自体が宗教の本当の宗教の力によってですね、獲得するというのが我々の理想なんですよ。
わかりますね、まあ、全人間的なね、その値打ちを作り出していこうというわけですが、でそうしますとね、それはそういうこの人間的な値打ちを作り出したその人の気持ちっていうものは幸福っていうような言葉に置き換えてよろしいですか。
そうですね、
幸福っていう
ね、
でこれはまあ、あらゆる人間は幸福を求めているとも言えますね。同時にそれは宗教の目的でもあるわけですね。
そうですね。
でそうしますと、こちらの教団で、目指しておられるその幸福っていうのはどういうことでしょう。
それが今申し上げましたようにですね、まず利の価値、美の価値、善の価値というものは目標ですが、結局の価値が全部揃えばですね、その信仰の極致になってくるとですね、今度はもう生きてることが本当に嬉しくなるんですよ。もうそれこそどこにおってでもですね、心の中から生きてると嬉しいと、金儲けするなら本人儲けようじゃないかと、病気を治そうじゃないかと、人のためによくしてやろうじゃないかという体からモリモリ上がってくる生命力がね、帰ってきた時に本当の楽しみが生まれてくるんですよ。
ああそうですよね、でそういうね、つまりその泉のように湧いてくるね、その幸福とか、喜びとかね、そういうものがどうして価値があるでしょうね。
それがですね、私はあんまりその徹底したこと言っちゃお坊さんに叱られるかもしれませんかね。
いやいいですよ。
それはですね、ご本尊っていうのがあるんですよ。このご本尊っていうのは日蓮大聖人がですね発明されたと言ってもいいんですね、今の新しい言葉で言えば、でこのご本尊というものにですね、この南無することによってですね、そこにその強い生命力が湧いてくるんですよ、それを我々が進めるんです、
そうするとそのご本尊に対して奇妙しているっていうのはですね、何もこの創価学会だけじゃありませんね。
そうそう、
みんな、形は違うけれども、何がしかのご本尊と呼ぶべきものを持ってるわけですね。
そうそう、
でそういうものに対して、まあ、仏教で言えば南無と奇妙するというわけですが、とにかくそういうものに絶対に従っていく、そういう言い方をとってますね。でそうしますとね、つまりそういうことから出てくる喜びなり盛り上がるような幸福ね、でそういうものが他の宗派の幸福とは違うんだと、ね、自分たちの持っているこの幸福は本当なんだと 行って叫びたいところのものがあるわけでしょ。
そうです
ね、こちらにはね。 それはどういうところですか。
そこですね、私は他の習字の持ってる本尊っていうのはみんな命だというんです、絶対的にですね、命の喜びを感じられないんですね、ただ観念的にですね、指導者が言うに過ぎないんです、本当にその喜びが出てくるは出てこないんですね。だからね、私はこう思うんですよ。宗教の師範をするときにね、学問的な師範ってややこしくて誰もできないです。めんどくさいから。それよりはですね、各宗派はみんな宗教というのは民衆救済のためなんですからね、人を幸福にするために宗教ってもあるんですってね、お布施取ったり再生取ったりするためにあるんじゃないんですから、ですからね、何宗派でもいいですよ。ここにね、そのまあ先生方のようなあんまり宗教に偏らない方だね、そういう方が50人30人で、ね、宗教師範会というのを作ってもらいます。そうしてね、ちょうどその農事試験場でね、いろんなものを試験するみたいにね、各宗派に100件なら100件の人を預けるんです、そうしてね、生活の実態調査をやってもらうんです。そうするとそれが1年目でこの100人はどうなったと、2年目でこの100人はどうなったと言うて、10年もですな、研究してもらえばですね、南北市でやったらうちの宗教はいいと、俺のところが本当はいいと誰でもさ言いますけれども、さ実際にいい悪いはですね、実験証明する以外ないですね。
それはね、僕はいい立場だと思いますね、実際にその問題はですね、私は本尊とね、こういう関係で真面目にやってんだなんていうことよりもですね、それがいかにね、そう言ってる人の生活の中に生きてきてるかという、その場面でね、いいか悪いかを見ようっていう態度は私大変いいと思うんだったね、でそうしますと、
その宗教を科学的にやるんですね、この迷信的みたいな、はったりみたいなやり方でなしに、実際にそういう調査をしてですね、何派の人はこう言ったと、その通りになったかならないかと、何派の人間はこう言ってると、それはそのようになってるかならないかと、それで10年もですね、真面目に研究すればですね、この宗教にはいいのと悪いのとありますからね、信仰性は何でもいいっていうのが今の思想なんですよ。それは絶対いけないと思います。
そこでね、そういうその実際の生活の場面にですね、言葉通りの幸福っていうものは本当に燃えて生きてるかどうかということを、まあこれ客観的に見るわけですね。
そうです。
でそうして見た場合にですね、これまで他の宗教は皆インチキであると、こういう、まあ、お立場ですわね。
そうです。
それはどうしてそういうふうにですね、その本当の幸福が皆いってないと、そういうふうにこう決めつけていけますか。
それ決めつけてい
や、ですから それはどういう、
それは実際生活の意味から、その信仰をしている人の実際生活の意味から判断する以外ないですね。
ですからさ、その実際生活でですね、ご自分はこれでいいんだと、例えば、まあ、天理教の陽気暮らしを考えますね、一つ、それとですね、これはまあやっぱり会長さんと同じようなことを申します、もう嬉しくてならないと、もう言ってますわね。そうするとそれはそれなりのまあ幸福感ですね、とこちらの立場はですね、それは本物じゃねえんだと、そんなところに暗示してちゃいかんぞと言って決めつけるね、それはどういう物差しでそれを言うかっていうわけ
です。それはですね、その、まあ隔離上の問題は別ですよ、やかましいことはね、
実際場面で、
実際場面で、いや天理教は天理教やってますと、それであんたそれでお金にも不自由ないと、家庭的にも問題はないと、それから自分の生命力もあると、言うならそれでいいじゃないですか。
そうそう、僕はねその態度は立派だと思うんです、
ところが、そうでないから、ダメだとこういう、
それから実はね、私どもはそういうことにはちっともとらわれておりませんけれども、いろいろ今世間でこちらの何て言いますかね、布教の方法についてですね、とかくの声があるんだんですよ。でそれは集団的にですね、こうみんなである教会なりお寺なり神社ってとこに行って、そしてまあこの法論を戦わすと、これは僕は尊いことだと思いますよね、大いにこれやるべしと思うんですけども、でそれがこのなんかこう集団的な威圧を加えているんじゃないかっていうようなね、そういう取り上げ方をしてるんですが、この際それについて一つ誤解をですね解いていただければいいと。
それはですね、 この若い青年にですね、教育のためにいかに今の宗教が腐ってるかと、ね、宗教家と言いながらですね、何らの哲学も持たないと、教学も持ってないと、それはどういうことに君らが分かるかと、ね、お寺かなんか行って、そしてお坊さんに議論してごらんなさいと、そうすればいかに日本の宗教というのは堕落しているかが分かるということで、いずれその若い青年の訓練にやらしたものです。それがお坊さんにとればですね、その威圧を加えられたと、ひでくずきに来たと言うんですけども、何も仏教上の議論ですからね、ことに若い者が行くんですから、指導してやってくれればいいんですよ、
やっぱりそういう、僕はね、あの宗教論争っていうことを非常に興味持ってましてね、まあ、歴史的にね、で、あの例えばご主人の浄土真宗なん、親鸞ですね、あれの教行信証っていう経典なんかもですね、これはあの法然、自分の先生の法然のこの念仏宗に対するですね、明恵っていう人の批判ですね、その2つの論争をね、自分でじっくり噛みしめてね、あれ解決として出したもんですね。ですからね、僕はね、本当の意味の宗教論争っていうものはね、大いになくちゃいかんと思うん
です。それが大聖人の本当の志です、
うん、そうですね。
ところが今ダメですよ、今のね、今のお坊さんはね、満足にやらないです。なるやらないのが一つと、だから負けても負けたって言わないですよ。もうダメですよ。
ただね、そこでね、その私はね、結局ね、あの頃、まあ、鎌倉時代、闘争剣豪っていう言葉があるんですよ。末法度や、これはもう世も末じゃという証拠にね、一つの理由としてね、闘争剣豪、争いが絶えないということを言ってますね。で、そこの宗教論争っていうものがね、つまりこの一つのそういう大乗的な解決に来ればいいんですけどね、その論争の段階だけではこれは闘争剣豪になる。それ自身がね、末法の証拠になっちゃう。いや、どうも今日はいろいろ
どうも
お話しいただきましてありがとうございました。
どうも、
まあ、この辺で一応やってみます。
どうもご苦労様でございます。この度仙台においでになりました小陽と申します。
渋谷州長がですね、この東京に、移りますんで、それで次の支部長が決まりましてね、その鋼鉄の、まあ何て言いますか、指導というか祝賀というか、その意味で来たんですがね。
そうです、仙台には会員はどのくらいおいでになりますか。
こちらの支部は1万5千という初代という報告ですが。
まあ、そうですか、1万5千。創価学会として会長さんですね、宗教観っていいますか、そういうものをアウトライン、簡単にご説明願いたいでしょうか。
宗教観ですか。
先生の。
そうですね、結局、まあ仏法の上から釈迦の仏法と、から日蓮大聖人の仏法というものがね、違うことになってるんですよ。それ日本のその人はですね、みんな釈迦の仏法しかないように思い込んでるんです。日蓮聖人もお釈迦さんの弟子のように考えてるわけですね。それが違うんです。宗教哲学上調べてみまして、ですからそれをですね、まあ早く言うと日本中の人に知らせたいと、こういうのが私の考えなんですがな。
創価学会と申しますと、世にですね、割に排他的な宗教であるという世評があるんですが、そういう点に関して。
それは排他的ですな。それは排他的と言われても仕方がないんですよ。というのは一切の宗教をですね、認めないんです。なぜ認めないかとね、彼らがその民衆を幸福にする力がない、人を幸せにするという力がないんです。ただ要するにみんな営業なんですよ、商売なんですよ。だから商売でないその宗教があるというのはね、あってみたいなもん、みたいなもんですな、実際。まあ例えて言えば立正皇帝からね、まあ東京で騒がれていますけど、あれにしても霊友会にしても全部がそうです。人を救うっていう宗教じゃなくて、まあこの新興宗教と言われている宗教はみんな商売です。だから古い宗教ですね、まあお寺の宗教ですが、それは要するに葬式と墓場ですね。 なの民衆をしてその生活を楽にさせるとか、あるいはまたもう本当に安心立命した教会で生きていくとかというですね、ことをさせいないですからな。そういう宗教は絶対その妥協しないと。身の船は全然嘘なことをそのやってるわけですからね。狐を拝ましてみたい、人間が狐を拝むなんてはとんでもない話ですからな。地方人を拝むという、そういうことはね、なんだその民衆を幸福にしないんですよ。ですから私なら身の船ブツブツとこう言うんですから、身の船で部屋があるんですよ、排他的だと。そう言われても仕方がないですから、純真無二なですね、東洋のこの仏教を広めるっていうのは私の精神ですから、だインチキな宗教で妥協することできないですよ。仮に念仏修行すればですね、死んで西方浄土行くと10万億という、そんなことは嘘じゃありませんか。現世離れて宗教はありえない、排他的というのは最もですよ。
人々を幸福にするその尺度をどこへ。
さあそこですね。私は幸福感、これ仏法上の用語でなくて、これは仏法上の用語を、現代語に直して言うてるんですが、相対的幸福、絶対的幸福とかあるんですね。この相対的幸福というのはですね、家のないものは家ができれば嬉しいと、貧乏してるのは金持ちになればいいと、体の弱いものは丈夫になればいいと、こういうのはある対象を置いてですね、それを自分が取れば幸福だと、その境地に行けば幸福だというのを私は相対的幸福と言ってるんですよ。仏法はそれだけじゃないんです。絶対的幸福感ってものがあるんですな。それ絶対的幸福っていうのはですね、どこにあっても生きてるその瞬間瞬間が幸せなんですよ。そして自分の生きてるということを本当心から喜び切っていくんですね。そういう境界が、そして誰人にも壊されないその幸福感ですね。それを絶対的幸福と称していますが、さあそこまではね、これそこまで行くのがこの日蓮宗の大聖人様の目的なんですね。我々はそこまで連れて行ってこうっていうのは、ぜひそこ時に行きませんから、相対的幸福というものをつかんで絶対的幸福へ行けるという確信を持たせるわけですね。
その法度としては、
法度としてはですね、大聖人が一円菩提宗諭のご本尊で、ちょっとこれ素人話してきますけども、そういうご本尊は弘安2年の10月12日にお話になってるんです。このご本尊をただ受持して信じて、そして南無法蓮華経と唱えると、それだけでいけるっていうことがその二千大聖人の最後の断言なんですよ。でそれをやらせるだけのことなんです。で不と余行って言いましてね、余行に渡さずというその教えがありましてね、大聖人様のこれは絶対的にもう言い張ってらっしゃることです。他の行やっちゃいかんと、ただこれだけだと。そこでよく神棚は外すって我々の宗教言うんですがね、神棚は関係ないです、外さなくてもいいんです。神札だけ取れとは言うんです。他の神様はダメだと、仏様はダメだと、ふと余行という余行に渡さずという原理から言ってですね、それをやらして正常な境地において後半2年のご本尊をただ拝むと、そうすればそうなりますよ絶対に。百発百中って言って差し支えないほど願いが叶っていくんです。
大体アウトラインは分かりましたが、創価学会の組織はどういうようになっているんですか。
そうですね、まず私が会長で、その下に、理事室があって、それから各部ですな、各部長が、各部の部長があって、それが本部の組織ですね。それからその他の系統としては支部、それからその支部の下に地区、
地区の地方組織になります。
東京でも同じです。それからその次は班、その次は組と、その他に青年部があって、青年部は、部隊長、こういう名前使うから軍隊好きだなんて言われるんですよね。それからその次が隊長というような具合ですね。
今もちょっとお話に出ましたが、世評ではですね、創価学会が、暴力宗教ではないかという、噂も立っておりますが、そういう点につきまして先生のお考えは。
それは全然暴力は使いません。
ただ最初にね、どっかの新聞家がね、書きようがないんでそういうことを使ったんですな。それが口火になって、新聞社でこしらえたんで名前ですよ。今東京の相当の新聞ですね、一流の新聞は、まあ、馬鹿げたことは絶対言ってますね。
ただ組織、それからその運営に関してそういう、是評も上ってきたんではないかと思うんですが、
暴力ってことですか、
組織運営はどういうふうになさってるんですか、特に運営の方に関しては。
それはやっぱり支部長から地区部長、から地区部長は班長を指導し、班長は組長を指導する、こういう形になってます。それは命令するというふうに取るんですよ、普通の人はね。命令じゃなくてそれは指導なんです。地区部長が班長を指導すると、班長が組長を指導すると、それで学会何らかの、まあこれからする仕事がありますれば、そこを通じてこう流れていくと、いう組織が、組織がそうなってから暴力的という言葉もどこからあれ作ってきたことですかな。ただ釈服が少し強いということを言われている、だからそういうところから言ったもんですかな。
最後にですが、今回仙台においでになりまして、会員の方々とこう親しくお話になさると思いますが、特に今回ですね、仙台においでになりまして、仙台の方々に望むというようなことはございますか。
ええ、そんなことありません。特別なことはしょっちゅう教えてることですから。ただ新人を強固にしてですね、いや一日の間幸福になれと、これは私の主張ですから、ただそれだけの話ですな。
よくわかりました。どうもありがとうございました。